おはようございます。4月も最後ですけれども、今日も集められてご一緒に礼拝を捧げられます恵みを心から感謝いたします。まず短くお祈りさせていただきます。私たちの救い主、主なる神様、このようにして今朝時と場所を備えられまして、それぞれの場所からこの教会へとあなたは導いてくださり、心一つにしてあなたを礼拝できます、この恵みを心から感謝をいたします。私たちの一週間の歩みをあなたが顧みてくださり、それぞれの営みを、また生活を、また私たちの重荷をあなたは追ってくださって、また帰り見てくださって、共に歩んでくださったその恵みを覚えて心から感謝をいたします。主よ、私たちはまた今新しくあなたから私たちに語りかけてくださる御言葉を耳にしたいと思っています。あなたの御言葉こそ私たちを真に生かしてくださるからです。そして私たちを新たに生きる力を与えてくださることを私たちは知っていますから、主よ、どうぞ今心を開いてあなたに聞きますので、聖霊を通し私たちに心に語りかけてくださいますようによろしくお願いいたします。一週間前にはイースターの恵みに共に預かりました。まだその復活の喜び、恵みの中に私たち歩ませていただいていることありがとうございます。しかしまた同時に、一週間前にスリランカで大変なテロの事件が起こりました。教会でイースターの礼拝を捧げていた者たちが多く犠牲となりました。なんということかと、本当に痛ましい思いを私たちは覚えます。主よ、どうぞその犠牲になった方々、またそのご家族の方、どうぞ主よ、顧みてくださって上よりの慰めを与えくださいますようによろしくお願いいたします。そしてどうぞこのような争いが耐えていくことができますように、私たちの心の内にある罪、差別、人を受け入れない思い、それらをどうぞ打ち砕いてくださいまして、本当にこの世界が共に生きる、そのような世界へと導かれていくことができるように、どうか私たちがいつも絶えずあなたに聞いていくことができますように、立ち返っていくことができますように、どうぞその恵みを私たちにいつも新しく教えてくださいますように、よろしくお願いいたします。これからの時もどうぞ導いてください。こちらに向かっている方がありますならば、その方々の足をもお守りくださり、またいろいろなご事情で覚えながらもいらっしゃることができない方々おられます。お一人一人をあなたが覚えてくださって、そのところにあなたがご臨在くださり、病んでいる方には癒しを、力を失っている方にはどうか励ましを、慰めを必要としている方にはあなたの慰めを与えてくださいますように心からお願いをいたします。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。使徒パウロの2つの手紙を今日から6月の末までご一緒に味わっていきたいと思います。聖書教育誌が取り上げているそれにこう準じているんですけれども、今日から5月の末まではガラテヤの信というの手紙をお読みします。でその後はフィリピの信というの手紙ですね、この手紙をお読みすることになります。まあ、ガラテヤ書もフィリピ書もどちらもそんなに長い手紙ではありませんけれども、でもここには本当にこの使徒パウロの個性とか、またパウロの本当にこう生き方がこう明確にこう表されている手紙だなというふうに思いますし、そこの本当にこう手紙の中にはパウロが何としてでもこう伝えたいメッセージで、それが本当にこうパウロのなんかこう心臓のこう鼓動のように伝わって響いてくる、 そういう、こう手紙のようなこう気がします。でとてもこう印象的な言葉もたくさんありますよね。で私もこう読んでいて、なんかこう熱い思いが湧いてくることを感じるんです。で今日からまず何週間かはこのガラテヤの信徒への手紙をご一緒に味わっていきたいと思います。今日はその第1回目で第1章がテキストになっています。でそこに入る前にですね、今もちょっとお祈りでお祈りをさせていただいたんですけれども、1週間前のイースターの日曜日、インド近くのこうスリランカの国でですよね、まあ、ひどいテロ攻撃の事件が起こりました。まあ、いわゆるこの IS、イスラム国の犯行だというふうにこう言われていますけれども、まあ、日本人女性もお一人巻き込まれて死亡し、またそのコロンボ市内の教会でイースター礼拝を捧げていた多くの現地の人々が命を落としました。犠牲者の人数は250人を超えると言われています。怪我人の方は500人以上ですね。で、まあ、ニュースでね、皆さんご存知の通りなんですけれども、で先日その事件についてこう語っていたこうラジオを聞いていましたら、よく流しられているこう芸能人の方が、まあ、この事件がですね、まあ、キリスト教会を攻撃した、まあ、そういう、 こう事件だということから、なぜ宗教同士の争いというものはいつも絶えないんだろうと。宗教っていうのは寛容を教えるんじゃないかと。寛容になることができなければそれは宗教の意味がないのではないかというふうなお話をされ、でさらにはですね、日本には、まあ、矢をよろずの神というものがいるじゃないか、それはとてもこう優れた考え方だと思うと。でそういうこう、まあ、何でもこう相対化することができるね、絶対化しないという、でどこにでも神様がいらっしゃるということで寛容になれる、でそういう、 こう考え方が広まっていくといいのになというようなことをこう語っておられました。でそしてその番組の他の出演者もそれにそうだねというふうにこう頷いていました。まあ驚くことはないのかもしれませんけれども、ちょっと残念な気持ちになりました。僕としては何かこの日本という国のこう一般的な宗教性、宗教理解というか、まあ、そういったものをちょっとこう垣間見たような気がいたしました。もちろんテロがいいとは全く思いませんけれども、しかしだからいわゆる一神教は危険で、それとは逆に、おおらかで曖昧なと言ったらいいんでしょうか。そのような矢をよろずの神を信じる信仰の方が人間的であるという考え方はどうなんでしょうか。まあ、それはなんて言うんでしょう、こう種族と、まあ、言えるのかもしれませんけれども、一人の人間として、神様の前に立つという、 こう自立した信仰にそれはなり得るんだろうかって思います。でもっと言うならば、そういうどこにでも神様いらっしゃるっていうふうな考え方が本当に私たちを支え生きる力を与えてくれるものになるんだろうかって、そのようにこう思いました。それでは真の信仰、真の信仰者、信仰に生きるということですよね。それはどういうことなのかということを このパウロという人物を通して少し見ていきたいなって思いました。このね、今日読んでいただいたこのガラティアの信徒への手紙を書いたのも使徒パウロですよね。で、まあ、一般的にこう考えられがちな宗教は危険という考え方があるとするならば、この使徒パウロという人物もですね、とってもこうまあまっすぐで一直線で、まあ、ある意味こう融通が効かない、まあ、頑固って言ったらいいんでしょうか、そういうこう危険人物と捉えられてしまうかもしれませんよね。けれど、しかしもちろんパウロはそんなこうテロをね扇動するような人物ではありません。もしキリスト教徒が他宗教を信じる者を叩いたり攻撃したりするようなことがあれば、それは本当の信仰者とは言えないと思います。それは自分本位の思いとか差別とか罪といったものが単にこう宗教という衣を着せられることで正当化しているに過ぎないんじゃないかっていう気がするんですね。本当の信仰者はいたずらに他の信仰者を攻撃したり亡き者にしようとするなんてことはありえないと思います。で、パウロはそのような、まあ、自己本位の心っていうか、それをもともと持っていた人なんですよ。でもそういう、こう自己本位の思いにイエス・キリストと出会うことによって気づかされて、そしてそれが砕かれた人と言えると思います。それまでの彼はそれこそ大変クリスチャンたち、キリスト者たちに対して攻撃的でした。皆さん、パウロの改心の出来事をよくご存知だと思います。使徒言行録の9章にその物語が、出来事が細かく書かれていますよね。彼はそこを読んでみると、まあ、主の弟子を脅迫し殺そうと意気込んでいたっていうふうにこう書いてあるんですよ。クリスチャンたちを何としてでも、これはもう何て言うんでしょうか、のさばらしてはいけないっていうかね、これままさらにこう勢力が拡大していったらば大変なことになると思ったわけですよね。で、そして使徒言行録の九章の中見てみると、こうダマスコにこう向かってですね、そこでこうキリスト者たちをこう捕らえようとそこにこう向かっていく途上で、多分彼は馬に乗っていたんだと思うんですけれども、急いで走っていって、ただその途上で彼は天からの光に打たれて、まあ、落馬したんでしょう。地に伏して、倒れ伏して、で目も塞がれてしまったっていうんです。今まで見えていた目が見えなくなった、盲目になった。で、それまでは自分こそ真の誠の神様に仕えるものなんだと、イエス・キリストが神であるなどというたわごとを言い広める輩は叩かれなければならないと。で、そのことこそが私がやらなければならない使命だと。で、そのことを彼は熱心なユダヤ教徒として疑っていなかったと思うんですね。で、そしてそのように息を弾ませてダマスコへ向かっていった途上で、彼は光に打たれて、今申し上げたように驚くべき光に打たれて地に倒れたんです。でもそこで彼ははっきりとした声を聞いたんですね。パウロ、まあ、この時はまだサウロという名前でしたけれども、サウロにこのような声がはっきりと聞こえてきました。使徒言行録9章5節、 私はあなたが迫害しているイエスである。死んだはずのイエスが疑いようのない確かさを持って彼に、いやまさに迫害している彼に直に語りかけてきたんです。で、これがパウロの彼の新しい生き方の始まりでした。ここから生まれ変わったと言ってもいいでしょうね。じゃあ彼はその生まれ変わりなんですけれども、何か一生懸命ね、こうそこからキリスト教の勉強をしたから生まれ変わったでしょうか。いえ、そうではありません。誰かからこうキリスト教を信じろってこう釈迦させられてクリスチャンになったんでしょうか。いえ、そうでもありません。彼はこのガラテヤの信というの手紙の最初のところでですね、自分のことをね、このようにこう言ってるんですね。もう初めの第一章の一節ですよ。人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされたパウロ。これが彼の自己紹介なんですね。で、ここに彼の、まあ、全てと言ってもいい彼が立っている根拠がここに記されているなって思います。使徒とされたパウロと彼は言いました。されたとパウロはこう受け身で語ってるんですね。自分が人となったんじゃないんですよ。主人公は自分ではない。イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父が私自身を人として福音を述べ伝える者として作り変えてくれたんだと彼は言います。これが彼の原点です。そして今の彼の足の置き所です。で、そのことを言わないことには、彼はこれから次のことを言うことができない。ガラティアの諸教会に対して語るときに、まずそのことを語らないことには何も言えない。彼がまず言いたかったことは、自分自身はそのように作り変えられたものなんだっていう、そのような自己紹介だったんですよね。で、まあ、この後のところを、まあね、読んでいただくと分かるんですけれども、でもですね、パウロは実はとても悲しい思いを持って、このガラティアの諸教会に対して手紙を書いているんですね。かつて自分が訪問し、良い関係を保っていたガラティア地方の教会なわけなんですけれども、でも6節にこう書いています。キリストの恵みへと招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てています。ね、結構がっかりっていうふうな表現で書いてるわけですよね。何をがっかりし呆れ果て悲しがっているんでしょうか。それは、あなた方はキリストの恵みから離れてしまってはいないだろうかということです。パウロは、まあ、皮肉的な言葉にもこう聞こえてくるんですけれども、他の福音という言葉をこう使って、まあ、他の福音などというものがあろうはずもないのですけれども、それに乗り換えようとするとは、あなた方はこれまで一体何を聞いていたんですか。またそんな真の福音に反することを語る者があなた方の中にいるとするならば、そんなものは呪われるがよいと、まあ、激しい口調で語っています。で、決して耳障りのいい言葉じゃありませんよね。けれど、ここだけはパウロは譲れないんです。パウロは真剣です。これは福音が福 福音である生命線だからです。で、パウルはこれまで熱心な宗教家だったわけです。ユダヤ教徒でした。まあ、他の例えばね、フィリピンの手紙の中なんかにもね、もう自分はどれだけユダヤ教徒として熱心にこう仕えてきたかって、もうそのエリートなんだと、でどういう門下にいて、どれだけ熱心、一歩についてはもう落ちどころのないほど自分は学んできたかっていうことをもう語っているところありますよね。熱心なユダヤ教徒でした。じゃあユダヤ教というものがね、悪いのかと、そのことを聖書は言っているのかと、そんなことないんですよ。ユダヤ教がなければ、つまり旧約聖書がなければ、新約聖書も生まれてきません。で、聖書はそういった意味ではユダヤ教対キリスト教、ユダヤ教 VS キリスト教という構図で書いてあるんではないんです。で、もちろん例えばイスラム教対キリスト教なんという構図で書いてあるものでもないんです。そうではなくって、パウロがこの例えばガラティア書の中で書きたい、書かなければならないって思っていることは、彼はユダヤ教徒でしたけれども、神の一人子イエス・キリストが来られた今となっては、あなた方は律法主義から解放されなければなりませんということを語っているんだと思います。律法主義です。律法の一つ一つの言葉にがんじがらみにされるということです。まあ、そのこと、まあ、来週もちょっと少しまた見てみたいと思うんですけれども、もっと来週は具体的なことが出てきますので、そのようにこう、まあ、律法主義からあなた方は解放されなければならないということをこう語っているんだと思います。で、それに対してだからパウロがね、表現している言葉は、律法主義に対して対になる言葉はこうだと思うんですね。一章七節、このキリストの福音、キリストの福音を覆そうとしているって書いてますから、そのキリストの福音にとどまらなければならないのに、あなたはそれを覆そうとしているのではないか、そのことをこう心配しているわけなんですよね。キリストの福音、それはこの人間のこう考えじゃないんですよ。上からのもの、神様から与えられている恵みの言葉なんです。で、宗教心というものは、こう人間の側からの神様にこう近づこうとするそういう心なんですよね。方向が逆なんですよ。そういうこう律法主義じゃなくって、自分の頑張りとか、なんか熱心さとか、それで神様にこう到達するとか、そんなことではなくって、神様からいただく恵み、それに本当にこう預かって自分が救われる。それは自分の努力じゃない。上から来るものだ。次元が違うっていうことをパウロは言っているんだと思うんですね。今や、いわゆる宗教の時代は終わったんだと。今はキリストの恵みが支配している、そういう時なんだ。ってパウロは言っているわけです。とても大胆なことを言っていると思います。なぜそんなことを彼は言えるのかというと、それは彼の体験に根ざしているからです。で、パウロは、先ほど読んでいただいたのは10節まででしたけども、まあ、この本当は全体をね、お読み、ぜひいただくといいと思うので、この11節以下は、彼のですね、特に個人的なそのような、まあ、証しというか、キリストとの出会いのことについてこう語っているんですね。少しだけちょっとその部分も読んでみたいと思うんですけれども、 1章の13節以下でパウロは自分に起こったことをもう語らないではいられないので、このようにこう語っています。13節以下、あなた方は私がかつてユダヤ教徒としてどのように振る舞っていたかを聞いています。私は徹底的に神の教会を迫害し滅ぼそうとしていました。また先祖からの伝承を守るのに人一倍熱心で、同胞の間では同じ年頃の多くの者よりもユダヤ教に徹しようとしていました。しかし私を母の胎内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神が御心のままに御子を私に示して、その福音を異邦人に告げ知らせるようにされた時、私は血肉に相談することはせず、うんぬんって続いています。パウルはここでかつてのこう自分のしてしまったこと、しでかしてしまった罪のことを覆い隠してはいませんよね。私は徹底的に神の教会を迫害し滅ぼそうとしていたんだと言っています。なぜかつての自分はそんなに激しくキリスト教徒を迫害していたのか。それが神様の前に正しいっていうふうに真剣に思っていたからです。現代のテロの問題と重なるところがありますよね。神様の名において攻撃するわけです。神様を持ち出して自分の行動を正当化する。当時のパウロからすれば、イエス・キリストはユダヤ教の律法や言い伝えの枠からはみ出た存在であって、神様を冒涜する存在であり、受容できなかったんです。あの十字架を前にした祭司長たちや律法学者たちもそうでしたよね。それでイエス様を、即席の裁判にかけて、こいつは死刑だということを決めて処刑してしまったわけです。立法主義っていうものはそのようにして人を生かすのではなく人を殺すんです。パウルは他のところで言いました。文字は人を殺し、霊は人を生かす。そしてこの立法主義っていうものは人を殺すだけじゃなくって神様も殺すんです。イエス・キリストを殺してしまったんです。立法主義はいつしか己が神になってしまうんです。己を神にすることが立法主義です。そしてそれに気がつかなくって滅びへの道を、あの時のパウロ、ダマスコ途上にひた走っていたパウロのように、本当にこう自分では知らないうちにもう前へ前へと、もう破滅の道を走っていってしまうんですよ。気がつかないうちに自分は神様に熱心だと思い込ませて、でもその時の彼が信じていた神様というものは自分の頭の中の神様だったんですよね。観念的な神様でした。でそんなパウロにイエス・キリストの神様はストップをかけたんです。パウロよ、止まれと、それ以上行くなと。そして彼は光に打たれて地に倒された。だからこれは彼にとって裁きですよね。目が見えなくされたんですよ。今まで見えていたと思ったものが見えなくなったっていうのは裁きです。お前は、言葉悪いですけれども、もう目くらになれと。今まで見えていたなんていう思い込みを捨てろということです。でもそれだけじゃなかったんです。そこから、お前は立ち上がる。もう一回目が開かれる。 そこで私のことを述べ伝えなさい、というふうな使命を彼は与えられたわけですよね。もうそこにあるのは許しです。迫害者パウロ、殺害者パウロを神様は許すどころか、それどころか自分のことを述べ伝える器としてお持ちになろうとされたわけです。ここで出会った神様は今までのような観念的な神様ではなく、生ける神様、復活のキリストと彼は出会ったと言っていいんじゃないでしょうか。まさにそうですよね。私はあなたが迫害しているイエスであるって彼は声を聞いたんですから。この使徒言行録9章の話っていうのはおとぎ話じゃないですよ。神様の技によって私たち自身が変革されるんだっていう、そういうリアルな神様の技を語っているんです。私たちは自分では自分を変えることはできない。神様が私たちを変えてくださるんだ。そのことをパウロの生き様を通しても語ってくれているんだと思います。先週私たちはイエス・キリストの復活を本当に喜んで礼拝捧げました。あの復活って何でしょうか。単に蘇生したっていう話じゃないですよ。息を吹き返したっていう話じゃなくって、あれは私たちへの許しなんです。十字架にかけて殺してしまった私たちに対する許しなんです。復活によって神様の愛と許しの方が人間の罪に打ち勝ってくださったっていう出来事なんです。あの迫害者パウロを神様は世界伝道者パウロに作り変えてくださいました。そのように神様は生きておられます。あのテロのように、いくら人間がキリスト教会を爆破しようとしたって神様の愛は爆破できません。亡き者にはできません。その証拠に人間はキリストをずっと墓の中に閉じ込めておこうとしましたけれども、その墓を塞いでいた岩はいとも簡単に、知らないうちに朝になったらばもうその掘る穴の扉はもうガラガラっと開けてあったでしょ。誰も開けることできなかったんですよ。神様があの墓を、封印を打ち破ってくださったんです。主はそのようにして今も生きておられます。そしてこれからも永遠に生きておられる主として今私たちと共にいてくださいます。そして言われるんです。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。ね、今日読んでいただいたあの聖句です。招きの聖句です。イエス・キリストの招きです。ここには、自分で自分をがんじがらめに縛ってしまう生き方、そういう立法主義からの解放があるんじゃないでしょうか。その鍵はイエス・キリストに私たち自身をお任せすること、そしてそのイエス様自身から引いていくっていうことじゃないでしょうか。で、パウロの手紙ガラテヤ書も含めてそれを読んで感じることは、パウロだって完璧な人間ではないっていうことです。きっとね、思うんですけども、パウロのすぐ身近にいた人はパウロってね、めんどくさい人だなってきっと思ったと思うんですよね。こう彼の激しさにこう怯えた人も多かったんじゃないでしょうか。またあんなこと言い出したよってね、きっとそんなこと思ったかもしれないですね。けれども本当に彼は、パウロはただ キリストを伝えるために愚か者のように生きた、生き切った人だと思います。もう彼はもうすごいこう理論家でもあったわけですけれども、もう本当にね単純になって、もう世界に向かって本当身をね粉にして、いつそんなね行動力があるのかと思うように、もうある日はどこに、ある日はあそこまで行ったのっていうふうに、もう世界に向けて船に乗って馬に乗ってもうどこまでも行ったでしょ。行動力はもう驚かされます。でその途上で何度彼は迫害も受けて、また瀕死の状態になったことでしょうか。そんなことも書いてあるとこありますよね。でもそれは彼が自分の力でやったわけじゃないですよ。彼は自分ではない方の力に突き動かされてその伝道をしたわけですよね。で今日のこの一章の、後半のところでですね、この15節で書いているんですね。パウロは15節でこう書いています。神様は母の胎内にいる時から私を選び召し出してくださったっていうふうに書いています。つまり今の自分がしていることは自分の計画をはるかに超えたことだっていうんですよね。自分が計画したことじゃなくって、神様がもうまだ生まれる前からそのようにこうプランしてくださったことなんだと、ただ私はそれに従っているだけなんだって。でここに神様のご計画の不思議さと自分からやったことではないから神様がそのようにしてくださったという確かさがあるわけですよね。でこの言葉を読んで思い出したことがあります。で私は恐れを持って言うんですけれども、昨年ここで私は牧師就任式礼拝を皆さんとねご一緒に捧げさせていただきました。8月でした。でその時に以前説教してくださった先生は以前大泉教会の牧師だった松村誠一先生でしたけれども、その先生がねおっしゃってくださったんです。私忘れないんですけど、この新しい牧師として立てられた丸山牧師を神様はその母親の胎内にいる時から選ばれてというようなことをおっしゃったんですよ。僕は驚きました。母が私を産んだ時というのは母はクリスチャンではありませんでした。ですがまあそういう意味でね松村先生はおっしゃったんじゃないんだなって思ったんですね。そうではなくって、あなたはあなた自身のものではないんだ、また母親のものでもないんだ、神様が不思議なご計画を持って形作ってくださったあなたなんだ、だからあなたの力で進むのではなくって、ただそのお方に聞き、神様に聞き、愚かになって信頼して進んでいきなさい、そのようなことをおっしゃってくださったんだなって思わされているんです。そして教会に皆さんに本当に感謝しています。皆さんのお祈りによって支えられて今もこの場に立たされているな、そのことを本当に思わされるんです。でもそれは私の話じゃないんですよ。それだけじゃないんです。皆さんも全く同じなんです。ヨハネ福音書の15章16節にあるように、私たちが神様を選んだのではなく、神様が私たちを選んでくださって、今私たち一人一人を生かし、神様の働きに参与するようにと召してくださっているんです。例外なく全ての信仰者をです。私たちの人生、あと何年生かされるんでしょうか。わかりません。明日も知らない命と言ったらそうなのかもしれませんけれども、だけども、たった一回の人生を神様に従って生きていっていいんだというふうに作り変えられている私たちの命なんですよね。素晴らしいことだと思います。単純に生きていけばいいって。ただイエス様、仰いで生きていけばいいって。どこにいたって、私はあなたと共にいるよって言ってくださる方がいるっていうこの事実。 重荷はすべてイエス様に預けて、私たち自身を本当軽やかにされて、イエス様に聞いて生きていけばいいんだなって思いました。最後に八木重吉さんのこんな短い詩を思い出したので、その詩を読ませていただいてお祈りしたいと思います。キリストを信じて救われるのだと思い、他のことは何もかも忘れてしまおう。キリストを信じて救われるんだと思い、他のことは何もかも忘れてしまおう。これが新しい生き方なのではないでしょうか。ご一緒に与えられた信仰の歩みを主と共に、また教会の仲間と共に歩んでまいりましょう。お祈りいたします。父なる神様、ありがとうございます。復活のイエス様が共にいてくださる恵みを心から感謝をいたします。私たちは自分で自分の生き方をがんじがらめにしてしまう、そんな生き方しかできない罪深いものです。そしてそれを良しとしてしまう、突っ走ってしまう、その挙句に自分を絶望してしまう、そのような本当に愚かなものです。どうぞ解放してください。パウロが光に当てられて地にひれ伏し、そこから生まれ変わったように、どうぞ私たちにも生まれ変わりの体験をまた新しく与えてください。聖霊がそのことを仕事にしてくださることを信じます。そのようにして私たち常に新しくあなたを賛美しながら、皆を讃えながら、この地上の生涯与えられている日々、どうか歩んでいくことができますようにお導きください。皆さんと祈り合い、支え合いながら、そして本当に教会の交わり大事にしながら歩んでいく群れとさせてくださいますようにお願いをいたします。皆さんの祈りに合わせ、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。